集って礼拝を捧げる、本当にこの幸いに感謝いたします。とともにですね、この礼拝のこの配信の先でともに礼拝を捧げている兄弟姉妹のことも思い祈り、心一つにして礼拝を捧げていきたいと思います。教会に一番朝ですね、伺った時に一番最初は、消毒ですね、消毒、来てくださいね、教会の方がシュッとしてくださいます。いいですね、自分でキュッとやるんではなくて教会の方がシュッとしてくださるのは、それはなんか嬉しい感じで、まあ、洗礼とは言いませんけれども、なんかね、ちょっと嬉しい気持ちになります。そして、階段に上って上がってきますと、教会の方、受付の方々がいらっしゃって、そして、ご挨拶をして、こう礼拝堂に入るわけですけれども、その間だけでもたくさん出会いがありますし、ご挨拶その他です。とってもそれは豊かなことだなと思います。この、コロナの中で出会いであったり、人とのこう本当に向き合うが本当にこう立たれている中で、たったそれだけでもですね、素敵ですし、また、こうやって神様と向き合う時が与えられていること、本当私たちは感謝です。そして今日は特に、ですね、受付の奥に、ジャムと、お野菜といいますか、あれですね、大豆とか、お豆がありました。アジア学院の、今日は収穫感謝の礼拝ですから、アジア学院の、農作物などがあります。本当に、アジア学院というのは本当に素晴らしいクリスチャンコミュニティです。ぜひですね、本当にその内実も、味わっていただきたいなと思います。私もちょうど、大学生の新学生の頃ですね、黒田先生と本当に出会った頃に、アジア学院という、アジア学院に出会い、キャンプを通してですね、本当に、頭だけでの信仰ではなくて、本当に手を、行動を伴った、また、相手をこう認めるために自らをもこう変えていくようなぐらいのですね、とても豊かな、勇気を伴った信仰の形、コミュニティというものを、出会わされました。本当にアジア学院、そのクリスチャンコミュニティであるアジア学院をですね、ぜひ今日は、下でも味わっていけたらいいなと思っています。特に、そうですね、私としましては本当に小さなあれですけれども、私の上の娘ですけれども、アレルギーが、あります。でアレルギーがあって、お醤油なんか市販のものを食べると口の周りが痒くなっちゃうんですね。ですけれども、アジア学院のお醤油、アジア学院に取れた小麦とアジア学院の大豆で、作ったお醤油だけは痒くならないので、家ではですね、それを本当に使っています。その小さな小さな誠実さが信仰にも向き合うのであろうと、アジア学院を通して感じさせられます。今日の、聖書箇所を簡単に要約をいたしますと、使徒パウロと先月ですね、前回、お話をさせていただきました、バルナバ、異邦人伝道の本当にパウロの最大の協力者であったバルナバは、アンティオキアという異邦人、これは非ユダヤ人の町ですね、の町で伝道していた。異邦人伝道に対して多くの群衆が集ってきました。そのことにユダヤ人指導者たちが妬み、パウロたちを罵ります。聖書にはほとんどの町中のほとんどの人が、これは少し、仲介書などを読みますと誇張しすぎであると、そりゃそうですね、町のすべてほとんどの人が、集まるようなところはきっとなかったでありましょうし、ちょっと言い過ぎかもしれません。しかし多くの方であったと、それほどまでに多くの人が救いを求めて、パウロたちを、受け入れたということですね。ですから、そのユダヤ人の指導者たちは妬みます。そして、罵りに対して、ユダヤ人指導者たちの罵りに対して、こうパウロたちが語る言葉によって、むしろ 異邦人伝道が進んでいくという。しかしついには、彼らの、まあ、先導の、迫害によって、まあ、追い出されてしまうという場面です。追い出されたからといって異邦人伝道がそこで終わってしまったわけではありません。そこで蒔かれた種があったということです。今日の聖書から見えてくるのは、最終的にはユダヤ人の狡猾なこの迫害にひとまず引きますけれども、パウロの異邦人伝道、パウロとバルナバの異邦人伝道は、またその2人の名前が出てますけど、それ以外にも名もなき伝道者がいたことは確実です。パウロの異邦人伝道は着実に進んでいたということ、いや爆発的にですね、群衆に受け入れられていたということが、ここに描かれています。それはそのまま当時の異邦人の世界では、ユダヤ人やユダヤ教はそれほど喜ばれていなかったわけです。ユダヤ教は異邦人にそれほど受け入れられていなかった。だからパウロたちの御言葉が、彼らに受け入れられる、許せなかったとありますから、受け入れられてなかったわけですね。悔しかった、妬んだわけです。なぜ我々が受け入れられず、なぜあのような無学な、ユダヤ教を愚弄するような教えを広める彼らが受け入れられるのかと。パウロのこのパウロとバルナバと名もなき伝道者たちのこの、伝道の姿から見えてくるのは、本当に世が救いを求めているということです。救い、人というものが救いというものを渇望しているということ。ユダヤ教はユダヤ人のみが救われるとしましたし、また異邦人であった場合は割礼など文化を受け入れ、風習などを慣習などを改めて初めて認められたものでした。しかし生粋のユダヤ人よりも、低く見られていたのは事実です。そのような、何かこうしなければあなたは救いには預かれないと、それも、風習とか文化とか体にであるとかですね、そういうものでありました。しかしパウロらのですね、イエス派といいますか、当時はまだ、キリスト教では、と呼ばれておりませんでしたから、イエス派、クリスチャンとは呼ばれるようになってきました。イエス派はキリストイエスこそ異邦人のための救い主だと、あなた方のための救い主だと言います。そして本日の聖書の中にイザヤ書のからのですね、丁寧な引用もしですね、あなた方にも救いがある、いやむしろあなた方のために主はキリストをくださった、神はキリストイエスを通してあなた方を愛しておられる、招いておられると語ったわけです。救いにああしなければこうしなければどうしなければあなた方は救われませんと、言われていた、異邦人にとって我々にも救いがある、我々のための主である、神である。そして当時金の牛の像や石の石像などたくさん、さまざまな、神がおりましたけれども、我々にも金の牛や石の像ではない、まことに力強い主なる神が私たちにもいるんだ、私たちのためなんだ、ユダヤ人がいつも自慢していた歴史と存在のすべてを司るあの神が私を招いてくれていると、あのちっぽけな小さなユダヤの民をその歴史の中でここまで支え続けてきたあの力強い神が今私も 救いに招いてくださって、キリストイエスを通して我々は救いに預かることができるのだ、その知らせ、福音ですね、は本当に大きなものであったと。だから多くの人が集い受け入れられた。そこには2000年前もまた現代も同じでありましょう、誰しもが心の奥底で持っている救いという出来事への人間の渇望、この言葉は、この聖書箇所は教会にとっては大きな慰めです。この出来事、私たち人というものは救いを求めている、そのままでの全肯定を求めている。この言葉は私たち教会にとっては大きな慰めですし、またその救いに、こう求める救いに対して私たちが届けるというのは私たちの使命でもあります。教会、この教会コミュニティというものは、牧師ではありません。本当に私たちこの教会一人一人が、この教会ですから、私たちの周り本当にこう全ての人が例外なく救いを求めているということに対して、私たち一人一人の教会、一人一人が教会ですから、教会が、本当にできることというのは何であろうか、このコロナのこの中でも何であろうかと私たち胸に留めたいと思います。2000年前も救いを求める異邦人がキリストを受け入れていった。爆発的にです、異邦人伝道は進んでいった。そもそも異邦人伝道と言っていますけれども、キリスト教となってから、キリスト教、私たちの、知っているというか聞かされている、招かれているこのキリスト教になってから、異邦人伝道というのは死語です。神はイエス・キリストを通して全人類を救いに導くご計画をもうすでに始められた。それがイエス・キリスト その私たちが来月迎えますクリスマスですね、この全人類を救いに導くご計画を始められました。その瞬間から異邦人というものは救いに預かれない外の人たち、異邦人という言葉はありません。皆が招かれているものですし、皆が救いの初歩をいただいているという、権利があるという言い方もちょっとあれですね、少なくとも本当に招かれているということです。救いの招きはあっても、現実にはそれを放棄してしまうことがあります。それが、その問題がまさに本日の、その前半にあります聖書箇所のですね、ユダヤ人への言葉です。彼は何も異邦人、非ユダヤ人にしかパウロは語っていたのではありません。それ以前にユダヤ人への招きもしております。46節にあるように、神の言葉はまずユダヤ人であるあなた方に対して語られています。しかしあなた方はそれを拒み、自分自身を値しないものとしてしまっていると。神の御言葉を、キリストの存在を受け入れ応えていきますか、それとも拒んでしまいますか。それが、たったそれだけが、何か体に傷をつけなければいけない、あれをしなければこれではなく、たったそれだけが救いの条件であると。受け入れる、応えるのか、拒むのか。私たちはキリスト者であり、また求道者ですね、教会に聖書の御言葉にお聞きに、このような、状況の中でも聞きに来ている、触れに来ている者たちです。またこのような中ですから、インターネットを通して、その招きに応えている方々もいらっしゃいますけれども、そのような私たちです。ですから私たちは救いの約束をいただいていると言っていいのかもしれません。 しかしその本当の意味でですね、私たちが救いに預かるものとなるとはどういうことなのかというのを本当にこの時にですね、またもう一度私たちも考えていきたい。主イエスに喜ばれる生き方、値する生き方とは何だろうか。あのクリスマスの神様のあの自らの一人子を、そうですね、汚い言葉ですけども、家畜小屋ですね、馬小屋というときれいに聞こえるかもしれません、家畜小屋です、糞尿にまみれて、御子を下してくださった。一体それはどういうことなのか。そしてあの十字架に、かかってくる、それに見合う私たちの歩みというのは何なんだろうかと、私たち問い続けながらですね、クリスマスを迎えたいと思います。今この藤沢教会の青年会と豊かな本当に出会いを与えられています。本当にそれは嬉しく思っています。月に1回の青年会ですけれども、とともに今は Zoom というインターネットをですね、を通してこうつながる機会が与えられています。本当にその、Zoom の青年と話し合っていく中でですね、多くのことを気づかされ、そして多くのことを知らされます。彼らがの目から、この教会をどう、見て、どう感じていて、どう育てられてきたのか。そして、彼らが今、どのような信仰の、状況にあるのか。というのを本当に、知らされていて、とても嬉しく思います。彼らはですね、今、彼らと話す中で、本当にこの教会を愛して、共同体に愛されて育ったということに本当に感謝は彼らはしています。そういう意味では、受け入れられ、その神様と穏やかな救いの確信を今、彼らは持っています。穏やかな救いを感じていると言いますかね。それを確信として、それに応答していく奉仕の喜びというところに少しずつ彼らは向こうとしています。驚いたのは、次世代青年会を通して次の世代に信仰を伝えていきたいという言葉が出てきた時などは本当に心強く思いました。どうぞ青年会のためにお祈りいただけたらと思います。本当に次世代に伝えていきたいと。私たちも同じです。あるものは本当に教会のために働き、あるものは他者のために働き、あるものはひたすらに救いを祈り、他者のために祈り、あるものは一心に聖書に向き合い、そしてあるものは教会を、聖書を、またキリストを知らない人を教会に導く、招く。私たちはそれぞれにさまざまな伝道の技を担う働きをしています。本当にその私たち一人一人のそれぞれのオーダーメイドのですね、伝道オーダーメイドの招きに応えていきたいと思います。パウロの救いの広がりの言葉を聞いた異邦人たちについて48節に描かれています。異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した。そして永遠の命を得るように定められている人は皆信仰に入ったと。定められている人、予定説とも言うかもしれません。しかし当時は、はですね、の言語ですね、当時の言語は招かれている人と、近い意味を持っています。招かれている人、定めというのはもうこうで狭いイメージですけれど、招きは広いものです。主の招きはユダヤ人にも同じ言葉を使い、46節言っています。神の招きを拒み、自分自身で自分を永遠の命に得るに値しないものとしている。招かれているのに自分自身で値しない、拒んでいると。私たちも、本当にこの日々の中で、拒むような歩みを かつてしていた、そして今もですね、信仰者となった今も、一体どうであろうかと、こう自己を吟味していきたい、無自覚に、そうですね、私たち今生産がですね、預かることを叶いません。ですから生産というのは本当にあの、生産式というものは本当に自らを吟味する本当に良い機会ですね。本当に大切な機会です。私たち今あの当然ですこのような状況ですから、預かること叶いませんけれども、本当に、だからこそ生産がなくともですね、自らを吟味して自らの信仰を吟味して、行きたいと思います。本当に、次生産に預かるとき、この兄弟姉妹とですね、いろんな状況が整い、生産を預かるときは本当に、もしかすると涙がこぼれてしまうかもしれません。それほどまでに本当に、私たちにとって生産というものは、豊かな信仰の、現在地を自らに教えてくれますし、また救いの確信を、日々その新たにさせられる出来事です。本日の聖書箇所は要人伝道を通して、要はキリストを拒むが同じく世はいつも苦しみ、あえぎ、主を待ち望み、救いを望んでいるということを伝えています。世はキリストを拒みます。拒むけれども、しかし苦しみ、あえぎ、主を待ち望んでいる、救いを望んでいると。そして、すべての人がその招きの中にあるということを語っています。私たちも、私たちの隣人も、キリストを知らない隣人も、その一人であると。そして私たち一人一人がそうであったように、全ての人が救いを求めている。来週からはアドベントを迎えます。ヨハネ福音書の御言葉を最後に皆様と共に分かち合いたいと思います。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は初めに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。来週からはアドベントです。クリスマスは私たちにとって本当に最も、隣人を教会に招きやすい時です。しかし、今はこのような状況です。とても残念ではあるんですけれども、しかし、私たちだけでなくですね、皆が困難の中を生きています。社会が、世界が、私たちは毎日曜日にここに集い、他者と出会い、直接フィジカル、身体的に触れることはなくても、ソーシャルに、交わりの中にある喜び、生きる喜び、人としての尊厳が、今ここで、担保されています。しかし、そうあれない方々もいます。このインターネットを通しても私たちはその尊厳、出会いを、担保されています。しかしそうあれない方々、本当にその中で、孤独にある方々、そしてそうですね、キリストの救いを知らない方々、私たちは本当に週に1回御言葉に触れる、機会を与えられることは本当に、私たちの、未来の救いだけじゃなくて今の救いですね。今の救いのためにどれほど御言葉が、主の招きが、私たち力を与えてくださっているか、本当にキリスト者以上にイエス様のつながりを知らない方々、本当に孤独です。救いを求めています。社会は本当に闇の中です。ですから理解をしないかもしれません。しかし暗闇の中だからこそ、いつも以上に主は光り輝いておられます。招いておられます。今の社会状況で 救いを知らされることの喜びは、救いから排除されていたり異邦人が喜び上がって主を受け入れた、その異邦人の思いと重なるのではないでしょうか。この私すらも、私たちすらも救いに入れてくださった主イエスです。そのようなお方のお生まれくださったのがクリスマス。主イエスが、また伝道がですね、コロナに負けるはずはありません。私たちは今日パウロの伝道の技とその言葉を聞いた異邦人の心からの喜びに信仰を新たにされたいと願います。一信仰者として主に愛され、目にかけていただき、招いてくださり、恵まれた喜びを知っている者として、私たちは私たちなりに何ができるのか、アドベントを前にして喜びを持ってそれを覚え応えていきたいと願います。共に祈りを捧げましょう。ご在地の地なる御神様、あなたの皆を賛美いたします。本日は収穫感謝を覚えるひとときです。今の命をつなぐ、今を生きるために必要な食物を感謝するとともに、パンだけでなく生きる信仰の糧を与えられていることに心から感謝をいたします。私たちは収穫をいただいたものとして感謝するだけではなく、あなたから招かれ、あなたの種まきをする働き人としても招かれていることを心に覚えつつ、収穫にへこたれることなく、実りにへこたれることなく、本当に私たち収穫の時を喜びつつ歩むことが許されますように、どうぞ私たちの砕けたる魂をあなたが一番喜んでくださるものです。どうぞ収穫として私たちのこの身をお捧げしたいと思います。あなたに喜ばれる生き方をなすことができますように。このような困難な社会状況の中です。しかしマラナタ、主にあって我らは一つです。どうぞ今この教会員が共に集うことを許されなくとも、時間も距離も超えたあなたの救いと招きと一致がこの藤沢教会を強く強く一致させてくださいますように、すべての教会、すべてのあなたに招かれたもの、あなたが祝していてくださいますように、心からの感謝の祈り、私たちの主イエスキリストの御名を通し御前にお捧げいたします。アーメン。